午後のひととき、いかがお過ごしでしょうか。プレプリドンドン、マス RA です。2026年6月23日のマス RA カテゴリから、厳選した15本の論文をお届けします。1本目は、ロマン・ルブコフさんとイリア・シリンゴフスキーさんによる、トランスポーズド・ポワソン・ストラクチャー・オン・ザ・ウィット・タイプ・アルゲブラ・ W ・A ・1・デリベーションズ・オートモフィズムズ・アンドロタバクスター・オペレーターズ・ウィット・型代数 W ・A ・1・上の天地ポワソン構造・導出・自己同型・およびロタバクスター演算子です。この論文では、ウィット代数とテンソル密度モジュールの半直積で作られる特殊なウィット型代数の構造について詳しく調べています。特に天地ポワソン構造という枠組みの中でどのような線形写像や演算写が存在するかを分類しています。研究の結果、導出や自己同型のローカル版という一見すると緩い条件の写像が実はグローバルな標準的な写像と完全に一致することが分かりました。これはこの代数が非常にガチガチに固まった構造的な合成を持っていることを意味していて、数学的な心地よさを感じますね。またロタバクスター演算子の分類においても、特定の次数付けを導入すると自明な演算子しか残らないという極めて厳しい制約があることが示されました。さらにノビコフポワソン構造との互換性についても証明されており、複素数 α の任意の値に対して整合性が持たれるという包括的な結果が得られています。複雑な演算子の世界を整理して最終的にシンプルな標準形に集約させていく流れが非常に鮮やかでした。2本目はラモン・モヤさんによるベクターデターミナント・イン・ザ・フレームワークフロムスカラトゥベクターバルイドARE 枠組みにおけるベクトル行列式スカラーからベクトル値へです。この論文では行列式の定義を根元から見直してそれをベクトルとして捉え直すという非常に大胆な試みがなされています。具体的には ARE という枠組みを使い行列式の展開に巡回群の作用を組み込むことで成分をフーリエ分解のような形式で整理しています。私たちがよく知っている普通の行列式はこの新しい理論の中では単なる基本モードの一つとして現れます。つまり従来の行列式はより大きなベクトル構造の中のたった一つの成分に過ぎなかったということになります。残りの成分は軌道和に関連した多重線形な観測量として定義されており、行列の構造をより多角的に捉えることができます。単一の数として結果を出すのではなく、スペクトル的な情報を保持したベクトルとして行列式を扱うという発想は、計算の視点を大きく広げてくれますね。この形式化によって、行列式の性質をより深く、そして構造的に理解するための新しい道が切り開かれました。3本目は、カリム・ブラビアさん、ダニア・スイシさんによる、オーダーツーリングアイディールズビアサブマルチプリカティブラティスセミノームズインラティスオーダードアルゲブラス格子順序代数における列情報的な格子反ノルムを介した順序から間へのイデアルです。この論文ではアルキメデス的な格子順序代数においてすべての順序イデアルが自動的に間のイデアルになるという面白い性質について研究しています。もともとは過去の研究を修正し拡張することが目的でした。特にある種の代数がこの性質を持つためには格子ノルムがあれば十分だという以前の主張に誤りがあることを突き止めています。具体的に区分的に多項式で表される連続関数を使った判例を提示していて、有解でない関数が含まれる場合には格子ノルムだけでは不十分だということを鮮やかに示しています。そこで著者たちはべき例言においてのみ値がゼロになるという見る忠実な列情報的な格子反ノルムという概念を導入しました。これを用いることでこの性質を持つための必要十分条件を F 代数であることとこの反ノルムを持つことの組み合わせとして見事に証明しています。 さらにこの理論を直行順動形への研究に応用し、ウィクステッドの定理を直接的な結果として導き出しています。長年の未解決問題に新しい視点を与えた非常に精緻な議論が展開されています。4本目は C.E. コフィナスさんによるタメオートモフィズムズオブフリーニルポットントライアルゲブラスオブカウンテーブリーインフィニットランク加算無限ランクの自由べきゼロリー代数の順化された自己動形です。この論文では加算無限ランクを持つ自由べきゼロリー代数において自己動形が順化されているかという問題に取り組んでいます。ここでいう順化されたとは、対応する自由リー代数の自己動形として引き上げられることを指します。有限ランクの場合には順化されていない自己動形が存在することが知られていましたが、無限ランクの場合にどうなるかは謎に包まれていました。著者は票数0の対乗の自由べきゼロリー代数を扱い、べき0度の数に関する機能法を用いて全ての自己動形が実は順化されていることを証明しました。特に無限積という手法を使って具体的に引き上げを構成している点が非常に巧みです。各生成元が有限個の因子によってしか動かされないため、この無限積が正しく定義できるという論理展開には無限を扱うからこそ可能になる鮮やかな解決策があると感じます。結果として有限ランクの時に現れていた障害が加算無限ランクという設定では消えてしまうことが示されました。この結論は群の理論における先行研究と見事に呼応しており、代数構造の性質がランクの無限性とどう関わっているのかを深く考えさせられる内容でした。5本目はルーカス・ブザグロさんとコリン・インガルスさんによるライサボールゲブラスオブベクターフィールズオンカーブス曲線上のベクトル場のリー代数部分代数です。この論文では滑らかなアフィン曲線上のベクトル場からなるリー代数であるクリシェベリ・ノビコフ代数の部分代数構造について詳しく研究しています。無限次元のリー代数は土台となる曲線の幾何学的な性質に強く依存するため、その全体像をつかむのは至難の業ですが、著者たちは非常に巧妙なアプローチをとっています。具体的には無限次元の部分代数に対してある種の比の体というものを定義することで新しい滑らかなアフィン曲線を対応させています。ベクトル場が極を持つ点を取り除くことで、その部分代数が自然に住み着くことができる特別なアフィン曲線を構築したわけです。驚くべき結論は、あらゆる無限次元の部分代数が別のクリシェベリ・ノビコフ代数の有限4次元部分代数と同型になるということです。さらにこの結果を使ってユニバーサル崩落代数がネーター間にならないことを証明し、シエラ・ウォルトン予想を支持しています。また一度だけ穴が開いたアフィン直線上のウィット代数という例外を除いてリクミエ特性を満たすことも明らかにしました。元の曲線にある複数の曲が対応する新しい曲線ではたった一つの曲に集約されてしまうという現象は、視覚的にも非常に面白い変化だと思います。6本目はラルフ・マイヤーさん、ファビアン・ロダッツさん、タウフィック・ユソフさんによるアビカテゴリカル・パースペクティブ・オンスタインバーグ・アルゲブラス・シュタインベルク代数に関する創建的な視点です。この論文では豊かな群組からシュタインベルク代数を構築するプロセスをより大きな視点から捉え直しています。具体的には豊かな群組と群組対応の総権から局所単位を持つ間と非対化層モジュールの総権への義間種の一部であるということを示しています。さらにこの間の総権における図式に対して共変換というものを定義し、それが総権的な極限になることを証明しています。ここで面白いのがオアタン群上の適切な総モジュールの図式に対してこの共変換を具体的に計算している点です。群組対応から得られる図式の場合、この共変換が群組モデルのシュタインベルク代数と一致することを突き止めています。単なる代数の構築にとどまらず、 双剣という高度な枠組みを使って構造的な統一感を持たせているところに非常に緻密な構成力が見えてきますね。7本目はイザット・カラレさん、ファルルク・ムハメドフさん、オタ・ベクハキモフさんによるローカルロタ・バクスター・オペレーターズ・オブ・ウェイト・ゼロ・オン・ニル・ポットント・エボリューション・アルゲブラス・ウィズ・マキシマル・ニル・インデックス、最大ニル指数を持つべきゼロ進化代数上の重みゼロの局所ロタ・バクスター作用素です。この論文では票数ゼロの対乗のべきゼロ進化代数においてロタ・バクスター作用素という特別な写像を点ごとに定義される局所的な視点から分析しています。普通の作用素が持つ厳格な構造が局所的な定義に緩めた時にも維持されるのか、それとも新しい種類の写像が現れるのかを探った研究です。分析の結果、対角成分の構造は局所的な定義でも意外に厳しく制限されており、ある特定のインデックス以降に幾何学的な数列が現れるというかなりガチガチに固まった性質を持っていることが分かりました。一方で行列の最後の列に関しては局所作用素の方が自由度が格段に高く、普通の作用素よりも広いクラスが存在することが証明されています。また二局所作用素というさらに特殊な概念についても調べましたが、こちらは新しい作用素を生まず結局は局所作用素に一致するという結論に至りました。局所的な性質と帯域的な性質の境界線をはっきりと分けた点にこの研究の鋭さを感じます。8本目はイーハオゼンさん、シェンリン・ジューさんによるスタンダードポリノミオルズ4プリンシパルサボールゲブラスオブパスアルゲブラスパス代数の主部分代数における標準多項式です。この論文では有限キュバーから作られるパス代数とその主部分代数がどのような多項式高等式を持つのかを深く掘り下げています。特に主部分代数が PI 代数になるための必要十分条件を明らかにしました。驚いたことに主部分代数が PI 代数であることと元のパス代数が PI 代数であることは同値だそうです。また代数的な連結性という概念を導入して中心やさらに緩い条件である三中心という構造を分析しています。キュバーの形状が代数的な中心にどう影響するかが丁寧に解明されており、特に NN という構造を持つ場合の分析は非常に緻密です。さらにこの結果を形式言語理論における近似語の概念と結びつけている点に代数幾何学とはまた違った組み合わせ論的な面白さを感じます。パス代数の世界を言葉の並びという視点から捉え直すアプローチは非常に視覚的で分かりやすいですね。9本目は KS アブドゥルカエフさんと DS シロコフさんによるエクスプリシットフォーミュラ4インバース&デターミナントインジオメトリックアルゲブラスオーバーオッドディメンショナルベクタースペース奇数次元ベクトル空間上の幾何学的代数における逆元と行列式の明示的な公式です。この論文では奇数次元の幾何学的代数、特に7次元の場合における逆元と行列式を求めるための具体的な計算式を提案しています。これまでこうした計算には他の代数への同型写像を利用する方法が一般的でしたが、それでは幾何学的な意味が見えにくく数値計算上の誤差が出やすいという課題がありました。そこで著者たちは規定共約写像という新しい操作を導入し、外部の同型写像に頼らずに代数内部の操作だけで完結する公式を導き出しました。計算速度も向上しており、従来のアルゴリズムより効率的に処理できるそうです。特に注目したいのが偶数次元の結果をうまく使って奇数次元の公式を導く再帰的な枠組みを構築した点です。単に計算を楽にするだけでなく理論的な橋渡しをしっかり行っているところに研究者の強いこだわりを感じます。数値的な安定性も向上しているため物理学や計算幾何学の現場で非常に実用的な成果になったでしょう。10本目は ヤシン・アイとモハメドさんによるグラデッドディファレンシャルポリノミアルリングス次数付き微分多項式間です。この論文では微分多項式間という構造に次数付きの概念を導入してその性質を詳しく調べています。もともと次数を考えない場合の理論はよく知られていましたが、次数付きの単純性や素性、そしてネーター性がどうなるかはこれまであまり探求されてきませんでした。著者は微分演算が次数のシフトを伴うというシグマ導出という考え方を導入し、規定となる間の性質と多項式間の性質をうまく結びつけています。特に票数が0の場合にどのような条件で次数付き単純になるかを明確にした点は非常に緻密な議論がなされていて感銘を受けます。またウェール代数や量子平面といった具体的な例を用いて次数付きの群や導出が間の構造にどう影響するかを示しており、抽象的な理論が具体的な数学的対象に適用される流れがとてもスムーズです。最終的に次数付き安定動径の下でこれらの構造的な性質が不変であることを証明しており、非常に一貫性のある体系的な研究となっています。11本目はアントニー・テル・ビーナスさんによるアノートーン・クエーター・ニオンズ・オーバー・ゴッム・タチベリングス可感感情の4元数に関するノートです。この論文では通常は実数体の上で定義される4元数をより広い可感ユニタル間の上へと拡張して考えています。ゼロ因子やべき0元が存在する間境で非可感構造がどのように振る舞うかを探求しているのが面白いですね。具体的には4元数のノルムがベースとなる間の中で可逆であるとき、その4元数自体も可逆になることを証明しています。また全化式を用いて4元数の累乗を計算する公式を導き出したり、整数を P で割った剰余間におけるべき0元の特徴を明らかにしたりしています。特に注目すべきはハリドン間という1の原子根を持ち、その根から1を引いたものが可逆であるという特殊な間を導入している点です。なんと7を法とする整数間上の4元数間が最大指数48の非可感ハリドン間になることを示しています。こうした構造は暗号学的な安全なシステム設計や置換多項式の研究に役立つ可能性があり、理論的な追求だけでなく実用的な視点も盛り込まれている点に著者の強い意欲を感じます。12本目はマス RT からのクロス投稿でサイモン・グッドウィンさん、ルイス・トープリーさん、マット・ウェストウェイさんによるパラボリック・インダクション・フォー・モジュラー・フィニテ・ W ・アルゲブラス・モジュラー・有限 W 代数における放物線誘導です。この論文では還元的代数群のリー代数の簡約崩落代数における最小次元のモジュールの分類に挑んでいます。最小次元のモジュールというのは単純モジュールの中で最も次元が小さいもののことですが、タイプ A 以外では分類が非常に難しいという大きな課題がありました。そこで著者たちは正表数の世界で機能するモジュラー有限 W 代数の放物線誘導ファンクターという強力な道具を構築しました。スクリャビンの同置性をうまく利用してレビ部分代数に関連付けられた W 代数のモジュールをより大きな W 代数のモジュールへと移し出す仕組みを作ったのです。驚くべきはこの誘導プロセスが次元を保存し、さらに指標の写像が有限宇となることを証明した点です。これにより古典的なケースや多くの例外的なケースにおいて最小モジュールが合成指標を持つ最小モジュールから誘導されることが示されました。特にタイプ A について既存の知見とは異なる新しいアプローチで証明を完結させている点に研究者としての強いこだわりを感じます。13本目はマス .co からのクロス投稿でアレック・シュムッツさんによるアスクゼタ・ファンクションズ・オブ・セントラル・ハイパープレーン・アレンジメント中心長平面配置のアスクゼータ関数です。この論文では 線形形式の行列に関連するアスクゼータ関数と中心長平面配置に関連するイグサ局所ゼータ関数の間のつながりを明らかにしています。これまではブール配置という限定的なケースでしか関係性が分かっていませんでしたが、これを一般的な中心長平面配置へと広げようとする試みです。著者は配置の交差格子の構造に基づいて特別な行列を構築し、配置上の霧を用いることでアスクゼータ関数の解析的な性質をイグサ局所ゼータ関数に結びつけました。ここで面白いのが切断フラッグヒルベルトポアンカレ級数という新しい概念を導入した点です。通常の級数を少し工夫して作り変えることで組み合わせ論的な道具を使って計算できるようにしています。さらに有限帯上の高還元という条件の下でアスクゼータ関数を計算するための具体的な組み合わせ論的公式も導き出しました。特に収束の絶対値が常に正の整数になり、それが数帯によらず配置の組み合わせ論的な構造だけで決まるという結果は非常にすっきりとしていて快感ですね。最後にブレード配置という具体例を用いてこれらの理論が実際にどう機能するかを丁寧に示しています。14本目はマス RT からのクロス投稿でゼンジャンさんによるアノートオンシンプルミンデッドシステム&ウィークリーシンプルミンデッドシステムオーバーセルフインジェクティブアルゲブラス自己単車代数上のシンプルマインドシステムと弱シンプルマインドシステムに関するノートです。この論文では自己単車代数の安定化群検という舞台でシンプルマインドシステムと弱シンプルマインドシステムという2つの概念がどのような関係にあるのかを深く掘り下げています。もともと表現有限なケースではこの2つは一致するのですが、表現無限なケースになると話が変わってきます。弱シンプルマインドシステムであっても必ずしもシンプルマインドシステムになるとは限らないというちょっとした落とし穴があるんですね。そこで著者はある特定の部分圏に含まれているかという条件を加えることで弱から強へと格上げされるための十分条件を提示しました。特に面白いのがドメスティックなブロイヤーグラフ代数へのアプローチです。ここでは非周期的中群を少なくとも一つ含んでいることなどがシンプルマインドシステムであるための必要十分条件になることを明らかにしています。さらに具体的な構成方法まで提案しており、三角形やほぼ分裂完全列を組み合わせてシステムを構築していく手順は非常に実践的なガイドになっています。理論的な条件を提示するだけでなく実際に手を動かして作れるところまで導いてくれる構成に著者の親切心を感じました。最後はマス .ac からのクロス投稿でファヤド・カデムさんによる On2Approaches to Cluster Structures on Partial Flag Varieties 部分期多様体上のクラスター構造への2つのアプローチについてです。この論文ではシュベルト細胞の座標感と部分期多様体の座標感という2つの異なる視点からクラスター代数構造の関係性を深く掘り下げています。著者はこれらのクラスター構造がどのような場合に有限型に分類されるのかを明確に示しました。さらに前作で未解決のままだったいくつかの重要な結果についてもここでしっかりと答えを出しています。単に構造を記述するだけでなく2つのアプローチを対比させて分類まで導き出すという構成に非常にストイックな探究心を感じますね。数論的な背景を持つ多様体の構造をクラスター代数という強力な道具で鮮やかに整理してみせた非常に読み応えのある研究成果でした。さてさて、今回はリー代数からロタバクスター演算子、行列式、格子順序代数、そして自己同型やクラスター代数まで非常に奥深く刺激的な世界を旅してきました。数学の持つ美しさとつながりに触れられたとても贅沢な時間でしたね。それでは本日のご視聴ありがとうございました。